ヨーロッパ企画の試験放送の試験放送。どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
上田です、
今東京公演中ですので、はい、大俊くんは今日はいないです。はい、はいはい、ゴーレムの東京公演真っ只中、
うん、
もう3日4日ほど終えましたか、
うん、
ね
ウィークリーマンションで、
ウィークリーマンションで、はい、上田くんの部屋で撮ってますけどもね。なんか今日もねちょっと飲みに行ったりなんかしてね、
楽しかったですね。もうあの池袋の
立ち飲み屋
天国みたいな
ちょうどねアウルスポットっていうホールを出てちょっとね路地曲がったところにあるよね、立ち飲み屋さんが、うん、
あって、
うん、
初めて今日行ったけども、
うん、
明日ももう行きたいからね。
てい
う
か立ち飲み自体がそもそも初めてだったでしょ、
うんうん、いや椅子ないから疲れるやろと思ってて、
うんうん、どうでした。
いやあれぐらいやったらいいね。なんかパッと。
いいですよね。
パッとしてるでしょ。う
ん、あの立ち飲み屋は上田好きなんでしょ。
僕は割と嫌いじゃないですよ。
うん、僕あの飲み会のもう料理も、
うん、
お酒ももうなくなってんのにいる感じっていうの
が
ちょっと僕苦手で。
あれ苦手。あれで、でも得意な人いないですよね。
帰ろうって切り出すのもまあ悪い気がするし。
そうそうそう。
でも立ち飲みってなんかそういうのがパッと。なんか
サクッといきますよね。
そうですよね。
それがすごく良かったな。
行こうかみたいな。
大体もう飲み会で、
うん、
あんまり、まあ、例えば大体3時間ぐらいあるじゃないですか、
うん、あるね。まあまあ2時間3時間ぐらい、
うまいこと、
うん、
そのね、なかなか喋らないゲストの人のもとにこう渡り歩いて、
うん、
こうケツまで盛り上がったまま、うんうん、おしまいですって言われることが、うん、やっぱりベスト
そうだね
やと思うんですけど、うん、なかなかそうはならないですよね。
あれ変よね。なんかこうなんか喋ることなくなって、なんか料理もなくなって、なんかまったりみたいな、誰か帰ろうって言い出すのを待つみたいな時間あるよね。
あるある、
うん、あれってなんでさ、
うん、
場所ってみんな入れ替わらへんの。なんか
いやだってそこで喋ってる人に失礼だったりするじゃない。
まあね、
うん、
あれはでもどうなんやろ、お互い思ってるんかなとか思ってさ、だから顔ぶれ変わった方がいいんやろうなと思って、
うんうん、
例えばトイレ長いこと立ってみたり、
はいはい、
その間に誰か入ってきてたら、
うん、
とか話題がちゃう感じになってたら、
うん、
もうちゃうとこ行こうかなとか、
うん、いや例えばねゲストの人とかが、まあ、僕と喋ってるとするじゃん、
はい、
でその人が別のとこ行ったらちょっとショックやもんね、やっぱり。
あ
んま面白くなかったから僕と喋ってんのみたいな。別にそういうわけではないんだろうね、この人とも喋っとこうっていうぐらいのことだと思うけど、うん、
僕一応そうそう、うん、言うというか、まあ例えばすいませんちょっとうん、よそちょっと挨拶していきますみたいな感じで言って、うん、まあ、いなくなることも多いんですけど、
はいはいはい、
その時に、
うん、
これまあ別になん、まあ、大体ホストの立場が多いじゃないですか、
うん、
その僕らの打ち
上げ、うん、そらね、仕事芝居見に行ってもらったなと
思って。その時にこう、うん、ホストでいうヘルプっていうんですか、
ははは
この
ヘルプ、
つまり誰かが一人、
うん、
あ、うん、一人にな、はい、させたらいかんから、
やっぱりね、
だから
リレー、うまいことバトンを渡して
そう、
あ、それは大事、
ね、
そうなんですよね、うん、だからそれは大事やな、
大事やな、
うん。
立ち飲みはただなんていうんですかね、こう話が途切れずにこうそのままいい感じでこう進んでいきますよね。何でしょう、何メニューが出てくる、料理が出てくるタイミングとかもなんかバッチリな感じじゃないですか。
うまいこと出してくれるよね。
ね、
うん、見てんのかなあれ。
ほんで正直ちょっと店員のさ、うん、
あ、
女の子が
可愛かった、ね、
ちょっと可愛かった
して可愛かった、うん、
そうなんてやっぱりね、うん、それいいじゃないですか。
あれは可愛かったな、
ね、チャキチャキしてはったりしたら、
うん、
その盛り上がるじゃないですか、
うん、盛り上がる盛り上がる、
そういうのもやっぱりいいですよね、う
ん、ただ全然接触持てなかったですよね。なんかこう、
まあ全然僕らおもろいこと言おうとしても全然ハマらなかった、
全然なんかちょいちょい言ってたんですけどまあ上田の声がね、うん、ちょっとちっちゃかったりとか、
なんか
思ったり
届いてなかったんよ、
うん、ああいうのってでもどうなんでしょうね、 お店の人って、
うん、
まあ、別にそんなそれで仲良くなろうとかじゃないですけど、その注文をね持ってきはった時とか、うん、取りに来はった時とかに、うん、ちょっと
やるやる、
コミュニケーションで、
うん、
取ったらなんかムードも良くなるじゃないですか、
う
ん、
それはあると思うよ。そら
でね、うん、こう料理運んできはるたびにちょっとこう喋ったりとか、うん、そんなんが面白かったりするじゃないですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
それを、
うん、しかもその子が可愛かったりなんかするとね、
はい、
さらに、
まあ、ええ、
うん、
座も盛り上がるし、
盛り上がるよ、うん、
それをね、
うん、
今日はぜひともそれをしたかったんですけど
そうだね、
なかなかそうならなかった、
ね、何にもならなかったよ、
うん、
何にもならなかった、
うん、なんかでもサラリーマン風の人はね、うん、うまいことやってたよね。
あ、マジですか。
うん、
へ
え、まあだから技術不
足、やっぱああいう立ち飲み屋のあれがあるんでしょ
う。なんかうまいことやってんねん。
うまいことやってるでしょ、うん、そうなんだな。だってそのお店の女の子が可愛くて、あれ土佐さんがあの子で持ってるようなもんやなこの店はみたいなこと言ってたもんね。
ああそれは言ってましたね。
あの子目当てやなみんなみたいなこと。
まあこういうのってあるんでしょうね、うん、だってどこのお店でも、うん、そりゃねやっぱり、うん、僕よく喫茶店に台本書きながら、うん、か書くために行くんですけど、うん、ちょっとやっぱ気になりますからね。
ああ働いてる子、
はい、
うん、
まあねあるよねそれはね。
疑似恋愛じゃないですけど。
え、どういうこと疑似恋愛って。なんかこう妄想するってこと。
そうですね、
うん、
その瞬間だけでも、うん、持ってきはった時の、うん、あどうもだけでもやっぱりこう疑似恋愛あそれを糧に書き進めるみたいな。
寂しすぎるやろ。
勝手に書き進めんの。
まあ、
あ、そうなんだ。
それはありますよ。
ああ、おかわりするとそれで。コーヒーのお
かわり。やっぱ一人の部屋で書いててもなかなか進まへんのは、それはちょっとあると思いますよ。
なるほどね。
あ、なるほど。可愛い子がおったらちょっとバリバリ書き進めてるとこでもう見せてアピールして
。で書いてるとこちょっとね、こう見られてるんじゃないかみたいな。
あ、それはないですけど。
それはないの。
なんかこう仕事してはるなみたいなさ。
それはだってかっこいいもんじゃないでしょ。
嘘、かっこいいじゃん。
なんかだって怖いと思う、うん、僕正直。
あ、怖いかな。
僕はきつく、ま、パソコン打ってたらかっこいいかもしれないですよ、
うん、
僕スケッチブックに細かい図形をいっぱい書くっていう書き方なんで、うん、
あ
これはお店用の人
怖いな。
怖い
怖いね。
怖いと思う、う
ん、パソコンでずっとこう向き合ってこうやってるわけじゃないんだ。
ではない。
うん、いやなんか書き物やってるのかなとかっていうイメージになるとかっこいいと思うよ。作家さんかなみたいな。
パソコンでやってたらね、なんかちょっと字大きくしておいてね、一、うん、個でも面白いセリフがあったらもうパッとはまるわけ。
コーヒー持ってきた時に、
うん、あ、これ面白いセリフ関わりますねみたいな。
ちょっと夢見たことありますけど。なかなか今なんか
画面覗き込まないでしょ別に。
本当大きくしといたら大丈夫。見る見るパッと、
うん、スケッチブックに絵を描いてなくてね、文字バー描いてたらちょっと気持ち悪いわ。
そうなんよ。
あ、それ気持ち悪い。
てか大体そもそもさ、うん、そんなん僕が例えば店員さんやったら、
うん、
もう一人で来て、うん、なんか書いてる時点でちょっと気持ち悪いでしょ。
いやいや、そんなことはないと思う本当に。だって不思議じゃん、ずっと長いこといるわけでしょ。
いや、
喫茶店に1時間、うん、2時間とか。
いや、
興味はあると思うよ。
だから一応お店 に悪いので、
うん、
まあ、いっぱいだったら出るようにするんですよ。
あ、いやでもそんな別にだって入れ替わり立ち替わりそんなね、あるところでもなかったら、
まあ、暇そうなお店だから。
そうそうそうそう、
まあまあそうそうそうそうですね、う
ん、そんな言ってこないしないでしょ。いやそれは、あ、あの人なんかこうそういう仕事してる人なのかな、
う
ん、
興味持つと思う。
持つと思う、うん、
そうですかね。
ああ、あるよ絶対。
考えたこともなかったですね。
マジで
いける、うん、もういける付き合える、
うん、付き合える。へえ、
作家と付き合えると
思う。作家はでも僕作家はね、うん、モテないっていうのが。
そうかな。
いや絶対そんなことないね。
だから、うん、そういうの好きな人はそれはね、いはるかもしれないですけど、
あ、
う
ん、一般的に、
一般的にはやっぱりこれはなかなか、そもそも映画とか、
うん、
まあテレビぐらい見るかもわからないですよ、
うん、
でも本はまあ読まないでしょうし。
いやいや、作家はモテますよね。
ロビーとか立ってるでしょ上田、
はい、
うん、うわーなるやろ。
いやそれはだってヨーロッパを見に来たお客さんですから、うんうんうん、そもそもだって興味あって、うん、
はーは
ー、まあ、一応それでもね、まあ、もちろん、うん、まあ、声かけてもらったりしますけど、
うんうん、
逆に言うとそれで何もなかったらそれはちょっとやばいでしょ。
そりゃそうやな。
だって一応は、まあ、
2時間ね、なんかもう、うん、
ホームページにも顔載ってるわけですから、
芝居やった後なんです
し、誰も300人ぐらい誰も声かけないとか、それはちょっと
それはそれでな、
ないんね、寂しいから。そんなことはないですけど、
うん、
でも
そっか、
多分全然ないんじゃないですかね、
作家モテない説。
いや
くらい、くらいと思いますよ、
作家くらい説。
うん、
くらいかな。
あんまり友達の仲間で作家やってるんだよとかって言って、うんうん、あんまりへえってなったら試しない。
確かにな、海とか行かなさそうやもんな。
そうそうそう。
そうそうそう。
いや昔からこれはコンプレックスで、うん、
あーなるほど、
ね、そうやな、作家の仕事をしてるときは地味やもんな、うん、
地味
で、うん、舞台とか見た後やったらうわーってなるやろうけど、
あーまあ見に来てくれれば、うん、まあ、こんなことをね考えてるんだって分かってもらえるか ら、
常にチラシを持ち歩いてねえ、ちょっとでも興味
持
った
らわーって、確かに、まあ、昭和島なんてすごいね、
あーなるほど、
意を借りれますから
、そうそう、芸能人パワーを、
これはちょっとね、なかなかないお祭りですからね。
そんな中さ、
はい、
地震が何回かあったでしょ、東京公演、
東京公演、
そんな中さでね、
いやまさに今日
は
地震公演中に、
はいはい、あったよね、
うん、結構あれ、あれね、
昨日も今日も、
うん、あったあった、
2日連続で地震が起こって、うん、昨日、一昨日か、
一昨日かな、
はい、
びっくりしましたね、地震、
まあ、
ね、演じてて今日は分かりましたか、
今日は分かった、
今日は分かんなかったけど、
うん、
照明が揺れてて、
あ、はいはい、
なんかそれには違和感感じたけど地震とは直感しなかった。
いや今日僕地震が途中で諏訪さんが喋り出したところとかで、
そうそうそう、
地震が
全然受けへんからさ俺やっべえと思って後から聞いてよかったと思
って、そぞろやったし、
あれは地震だったんだと、
うん、
いや東京多いですね、地震、
東京は多いの、こんな頻度あるってあるの、
今がですか、
いやかゴーレムやからやろ、
ゴーレムがもう地震引きを流してるわけですか、
いや来とるわけやろゴーレムがアウトスポットに呼んでるんや、
そういうわけかな、まさか
地震起こったらもう怖いよね、
怖いよ、
もう僕どっかで震度9ぐらいのが起こって、うん、それで今こっちに弱いのが来てるんかなとか思ってしまうわ、
ああ
たまらんわ、
震源地は遠くにあって、
はい、
怖いねそういうの、
アメリカとか崩壊してんじゃないか、
いやアメリカぐらいまでそんな遠くのやつが来てんの、
なんかついついこう思ってしまいますね、う
ん、ああいやたまらんな、前回の放送、
そうそうそう、なんですか、いやいや今日も大鹿さんが自身2回目あって、はい、舞台監督やんか、
はい、
どうねわーって騒ぎ出したら、
うん、
ねなんかこう止めに行くのか、どういうタイミングで
もし、ね、つまり、うん、ほんまに避難しなきゃいけなかったら、
うんうん、
ああ
っていうのが言ってて、
それはもうあれでしょう、
分かんないですよね、確
かに昔その、うん、舞台やってて地震があった時に、うん、その野際陽子さんがやってたらしいんだけど、
うん、
舞台、
うん、
なんか、うん、騒ぐなって言って
誰が
一括して野際陽子さんが近くすぎる
おい
おいおい、
そこだけちょっとね、メタに
行ったメタに行くメタに行ったんやな、
一括で沈めたらしいですよ、
うわ
もう地震に言ったんやと思うけど
ね、あなるほどね、地震を止めたってやん、うん、ことやもうそれは
もう
か、それはそれで、ね、だって地震だったらねえ
ぶね
え逃げなきゃ、
劇世界に地震があったらっていうことにすればね、
劇世界に地震があったことにするっていうのは、うん、僕はこれは今後そうしていかないですか、
地震があったら、
うん、はい、劇世界に地震がある、
うん、その場合はもう逃げろでもいいわけ、
それは、うん、いいだってどんなことがあってもだって日常においてね、
うん、
あの例えばヨーロッパってね、こうやっていろんなことをしゃべって、まあ、例えば劇中でわーって騒いでるときに、
うんうん、
何か別の事件が起こったらそっちに気が行くとか、そういう感情の流れって割とまあ気にするじゃないですか、
うん、
でもどんな時でも地震があったら、
うん、
絶対感情は
気持ち無視できひんな、
無視でき
んっていうのがあるから、それはもう舞台上今後ヨーロッパルールとして、
うん、
地震が起こった場合、
うん、おお地震の地震だと
っていう時は、うん、これ地震じゃないって
それは石田言って、
ああオッケーオッ
ケー、どんなタイミングでも言っていい、うんうん、
ちょっと待って、ちょっと待って、これ地震じゃないって言ってじゃん。
どんなシリアスな
セリフっぽく。
そうだね。
うん。
セリフっぽくやろ。
セリフっぽくですね。
うん、セリフなるほど。
劇中人物として。
石田としてじゃなくて。
あ、わかるわかる。それはやった方がいいね。
それはやった方がいい。まあまあ、微震であればいいですけど。うん、
いや地震ぐらいだとやっぱお客さんも騒ぎ出すから、そうなるんだけど、うん、僕、ちょっとまあ、細かい話になると、あのね、もうセリフを噛んだりした場合って、
うん、
あれどこぐらいまでこう拾うというか、
あれ何にも拾わなくていいですけど、
もうスルーした方がいいのかな、やっぱり ちょっと明らかになんかこれもう噛みすぎてるやろみたいな時あるじゃない。でお客さんも気づいてそれにちょっと笑ってしまってる時ってあるじゃない。それってなんかちょっとぐらい拾った方がいいのかなとか、
いや
ある
と
かあるんよ僕。
ちょっとのでいいよ。つまり、噛んだよねとか、噛んでるけどねとか、そんなんはもう言わんでいいし、
言わんでいいよね。
もう
まあまあぐらいじゃ
ん。おおとかそんなんでいい。
まあまあまあみたいな。
まあまあまあ。
まあまあまあ。
いや思う時あるんよ。あと唾が飛んだ時とかね、いっぱいこうバーッとセリフ喋ってて、自分のセリフがバーッと飛んだりするじゃん。お客さんは明らかにこう見えてるわけよそれ、
うん、
大きいのが、
いや、
おつゆが、
そうかな、
見えてるのかな。僕割とね、お芝居自分が見に行ったりすると気になるんですよ、あれ。
まあ気になるな、
うん、なるべく唾飛ばさないようにこうセリフ吐くこと心がけてるんですよ。
だから言葉にいちいちそのセリフとしてアドリブはしなくていいと思いますけど、うん、全然反応はしていいんじゃないですか。
感情はあっていいと、ありつつも、ね、それを形にしてセリフにするわけでもなく、
はいはいはい、まあ、地震の時やったらもうそこはちゃんと
それで
しっかり
見
ないに行くと、
まあ、言うたら、うん、だってそれをしないと、
うん、
劇進めてもだってしょうがないでしょ。
そうやな、そうやな、集中できひんもんな、お互い、
うん、
うん
う
ん、
それいろいろ考え方あるかもしれないですけど、
客席でも「あ地震や」みたいなお客さんの声が聞こえた。
あ聞こえた、うん、あ今日も
今日はなかったですね。
この前やろ、
この前だ
ろ、うん、
これ映画やったらね、うん、別にいいんですよ。
うん、そうやね、
うん、でも
生やもんね、
生は不自然ですから、
うん、そこにおるわけやからな、うん、みんなが
芝居やってますからね、こういう話もなりますわ、うん、前回の本放送を、こちらの方、ページをね確認してほしいんですけど、まだ更新されてないんですよ実は。これちょっとね、うん、実は送ったんですけど、
うん、
おそらく多分柳川さんが今北京オリンピックに行ってて、
ね、
ディレクターの柳川 D が、
はい、
はい、北京オリンピックに
多分、あ僕の日記は更新されてる。
あ、なんですか、
うん、
あ写真日記だけ、
写真日記は更
新されてる、写真日記だけ、じゃあ、
うん、
それを
早かったからね、
早かった、送ったのが早かったから、うん、そちらの方はじゃあちょっと確認してもらえればと、
はい、
はい、という感じでございます。柳川 D、 野球をね、星野ジャパン応援に多分、
え、マラソンじゃなかったっ
け、星野ジャパン、
マラソンだと思う、
マラソンだけ星野ジャパン行ってないですか、
マラソンのなんか、なんかあのおはようパーソナリティで応援してる大阪の選手がいて、その人もリスナーでっていう、
そう
で応援行こうっていう、
はい、
なんかそ
れあれって、でもマラソンって応援するのってすごい特殊な、
あれ難しいよね、
難しいですね、
ポイントで待って、
どういうこと、
いやだって一瞬やん、うん、通り過ぎに、
お
競技場とかやったら分かるけど、
あれでもだからこそ盛り上がるらしいですよ、
う
ん、
まあ
そのね、お金を、
うん、
払わなくても誰でも参加できるじゃないですか、そう
で
沿道に立ってれば応援に行ける、
で家でマラソン中継見てて、うん、今家の前通るって行くとか、そんなのすごい盛り上がるらしいです
よ家、そうやね、知ってる道知ってる道は盛り上がる、
それやばいやろな、確かに
烏丸今出川とか通ったことあるよね、
あるあるある
ある
、
あ、ドキドキしてた。
やっぱり街中走ってもらってね、うん、そういう盛り上がりのやつですね。
なるほどな。でも確かにその一瞬だけですもんね、
うん、
通り過ぎるのはね。
ちょっと走る人いるけどね。
カメラ、怒られる
じゃないですか。カメラ同時に。
多分怒られますよね、でも。
あ、あかん
ねん。あんまりやるとダメですね、うん、絶
対。次のポイント行くみたいなもん。
あるかな、車で先回
りして、ね、
か、うん。車乗ったことある人があるらしい、あるらしいですよ。
え？
オリンピックで。
あかんやつ。
なんか昔、
あかん
よ昔まだそういう中継とかされてない頃、
うん、
なんか疲れて途中で車乗って、
うん、
で進んで行って、
うん、
で途中で降ろされて、で走りたいんでって途中で降りて、でそのままゴールしたみたいな、
あかん
で金メダル取ったみたいな、
それは、
うん、
ダウト、
え
そんなんないでしょ、
いやあるあるある本当。
これは
金なんで、
金と でも剥奪されたって
、
ああ、うん、
バイアスじゃないですかこれ、
じゃあ
マジ でマジで
これだってこの間テレビでやってたばっかりやもん、その北京オリンピックのマラソン前でそういうのがあるらしいよみたいな
んで、そんなことはないと思うわ、
ついこの間やってたばっかりだからニュースで、
むちゃくちゃやもん、
いやいや本
当に車乗り寄ったと、
車乗った
いつぐらいの話、
いやあ
と、もうかなり前、
そうですね、だから中継とかされてない頃、ちょっと、
ああそっか、
いやいやこれ本当本当
あ、うん、あるそんなこと。
いや、ある、
まあ、昔やったらあるんかな
って言ってましたよ。
それはちょっとねじ曲がってると
。ねじ曲がってないよ。ついこの間テレビで見たばっかりだから。
だってカメラも撮ってへんやったら、うん、もうそれもう分からへんよ、うん、ほんまかどうかも。
え、どういうことで。
ああそうだね、昔
もう何も分からへん
って、うん、だからあの車に乗せた人が、あの人、うん、僕乗せましたよみたいなこと言った
やん。もう全部だから口頭のやつになってるやん、うん、
それはいつ出てきたのその人は。
その人は金メダル取った後ぐらいじゃないですか、
うん、もう全部伝説の話です
ね。え、それほんまに金メダルじゃん。
本当ですよ。
オリンピック側は何にも気づかずに金メダルを、
そうそうそうそう、
その車乗せましたっていう証拠もないじゃん。
いや、だからその人がみたいな。
いや、ね、多分言っただけやろ。
で、ああ乗りました実はみたいな言ったんじゃないですか、金メダル取って。
車と中継はもう順序は合ってんの、それはもう。
いや、これは
あって中継はない時代っていうのはあるわけ。
僕もだからテレビの知識なんで、テレビの知識をこういうね、はい、自分の言葉みたいな感じで言ってるところであんまり良くないかわからないけども、
いやいやいや、
これは本当。そう、
本当ですか。
本当ですよ。
わかりました、
うん、42.195キロはなんでかみたいなことも言ってた。
それは全然違う話じゃないですか。
そういう特集の中でそういうのも言ってたから。
マラトンがあれでしょ。
マラトンが、でもあれも実際違うらしい。
あ、そうなん、
うん、
どういうことですか。
めんどくさかった、めんどくさかった。
めんどくさがってるじゃん、もうちょっと。
マラソンはでも面白い競技ですね、うん、
マラソンは。
確かに。あ、そう、僕全然見ないんよな。
マラソンは好きですね。
見てられんのよな。
マラソンは僕も自分があんまりこう走るのが好きじゃないから、長距離とかも見てられないですね。
あれだってカメラでさ、真正面からトップの人撮って、2位が後ろにいてっていう時って、うん、もうすっごい距離が短く
見える
よね、はいはい、で横から見たら結構離れてて、あれな、不思議やな、あれな、
もう追いつかれんじゃん。そうそう、で空撮で見たら、
あ、結構離れてるんだよな。
お、でもこれまた前で見たらこれ
近い近い、
あれ不思議な、
あれ不思議ですね、うん、
マラソンってそうやな、あんまりこうなんていうの、結構半分ぐらい行った時点で結構デッドヒートしてなかったら、もう単独みたいになってたら結構ね、もうこの人1位やなみたいなのが分かっちゃうから、そこでなんか飽きちゃうところあるかもしれない、僕は。
あ、
うん、
ま
あ、ドラマが、
うん、結構あるとは言いますけどね。
いや、でもごめん、僕あれは面白いって言って、うん、見たことない、2時間も。そんなん言われたら
僕はやな、
おい、他のスポーツと比べての話で、
うん、俺サッカーはちゃんと見るもん。
サッカーはもう
前半後半
全部の
90分全部見ますよね。
サッカー見る
割とね、
うん、サッカー90分見たことないもん。
もう野球も1回から9回まで今日見たわ。はい、星野ジャパン。
ほんま普段野球別に
全然やのに、
へ
ー、要はすごいな、それは。
見た、
今日お前編集もせんとそんなん見とった。
ショートショートの号の編集せずにでしょ。いや、もう頭痛かったから二日酔いで
飲み過ぎて考えられんな。
星野ジャパン見てました。
そっか、
うん、いや、1試合まるまる見れるスポーツは僕はですけど、なかなかないですね。
ボクシングは見るな。
ボクシングは1回見ます、
ね、12ラウンド。
あ、まあ、そこまでいかんことが多いし、
ああ
、
うん、僕格闘技も見れないんです
ね。格闘技
も
好きなもんね。
格闘技僕もあんまり。
相撲ぐらいかな。
相撲も全部見たことないやろ。
え、
あの相撲中継全部。
全部はないっすね。
なんやろ、もう一番最後の試合とかだけやろ。
はい。この間言ってたね、相撲の太ってる理由はなんでなみたいなことを。
あれ、そうね、黒木さんと喋って、うん、噛み合わんかって、まあ分からんなと思って。
うん。
そうそう、今のに分からないですけど、
うん、
いや、理由はあるんでしょうけど、
だから
他のいろんな格闘技でね、
うん、
あんだけ太ってる格闘技なんてないじゃないですか。
ない、
うん、相撲だけはあんだけ太ってる方が勝ちみたいなことになってるのって、あれなんでなんでしょうね。
あれでも結局階級がないからじゃないの。
でも階級ない格闘技なんかあるじゃないですか。
ある、
まあ無差別級ってあるでしょ、
うん、
無差別級っていうのはだから
結構太ってる、
何キロ以上ってことやろ。
やったらそれ以上の人は、うん、それは何でも太、ものすごく太っててもいいわけでしょ。
うん、うん、 いやでもやっぱり動きと素早い動きが良かったりとか、
でも輪っかあのな輪っかから出る、うん、競技輪っかね
輪っか
向こうから出るっていうことにおいてはやっぱやっぱ重りとなる体重
というのは体重がかなり
いいですかね。
あと相撲取りっていうのは神様みたいな存在みたいなのがあったでしょ昔。
じゃそれは、うん、あそうそうそうそういうのがあるのかなと思って。
そうそうそう、それでやっぱりこう太ってる方がそういう風に見えるんじゃない。うん、いや
例えば
で普通の常人とは違う。
はいはいはい、はい、
うん、
じゃ
存在。
僕言いたいの何言いたいかって例えばね、うん、ヒクソンみたいな人いるじゃないですか。
ヒクソングレーション。
うん、筋肉隆々の。うん、ああいう人がいきなりさ相撲業界にさ、うん、太ってる人がいっぱいいる相撲業界に筋肉の男がバッて出てさ、うん、ものすごい強いみたいなさ
ボロ勝ちしたりしてね。
で、あこれ
あんのかな、
太ってるより筋肉の方がいいやみたいなことってないの。
いや結局力士が一番強いんじゃないの
っていうのは聞いたことあります。
いやありますねそれは
ね。え、
なんか筒井康隆の小説でも、うん、走る取り的っていう、
はいはいはい、
相撲取りをにまあ、見て笑ってしまって、
うん、
相撲取りに追いかけられるという小説があるんですけど、それはもうそれに書いてあったのは、
うん、
他の格闘技何やかあるけど、
うん、
それはもう相撲が一番強いで、他の格闘技はいかに強いといえど体格の差で言えばもう言ったら子供と大人みたいなもんで、
は
もう相撲はもうやばいんだっていうのが書いてあって
はあなるほどな、うん、いや相撲は確かに強いや
ろな。あけぼの負けましたけどね。
ああ格闘技に行ってね、
うん、
もうそう
か。まあでもあれは現役を引退してでのことやからな。
でも結構やってたでしょ。
やってたけども、
はい、
引退やもんな。
引退やもん、一回ドロップアウトしてでのやで現役の人らと戦うわけやから、
あやっぱ結構な、
それはやっぱ違うんじゃない。
これはそうそう、いやもう何にも格闘技わからないですから、
わかんないな。
けどまあ土俵やからな、言っても土俵やとそれが最適ってことやろ。
そう、
いやものすごい素早いやつとか買ったりせえへんの。そういうのって分からへんねんけど、
例えばいやむっちゃ早いやろそら相撲取り。
そう、あそうなんですかね。いや
むっちゃ早いんちゃう。
早いん
ちゃう。例えば俊敏なさ、それこそ
毎日ダッシュの練習してるやろ、
カール・ルイスみたいな人がさピャッて動き回って勝つみたいなことないの。
カール・ルイス古いけどね。今やったらボルトとかを言ってほしいけどね。
ボルトみたいな人がさすごい走り回って、
うん、
勝つみたいなことってないの。もう絶対あの形がいいの相撲は。
あれがいいやろやっぱ。いや太りすぎたらダメとかあるやろ
けどね。で最初にガツンと当たらなあかんみたいなんてあんの、あれ組み合わな
でも発想飛びってね、前の海避けたりしますもんね。
避けたりする
前の海だから、
ね、猫騙しとかね、バーンと顔の前で働いたりして、
うん、ああいうのはルール違反に
ではないですよね。ただあのやっぱ横綱の品格としてああいうのやっちゃダメみたいなのある。
あなるほど。
だからそういうのがあるんやろね、やっぱ、うん、その
品格な、
品格これをやったらあかんよみたいな、
あると思う。多分
コンビならではの
やつ、うんうん、
それは相撲もちょっとやっぱ太ってた方が太っててくれよみたいなこともあるんでしょ
う、ね、ある絶対あるやろね。
いきなりだから、うんね、筋肉、俺は筋肉で行くみたいな
そこは太っといてくれよみたいな。
それでも石田のおっちゃんに聞かれへんの。
うちの父親ですか。
うん、
まあもともと相撲取りですからね。
うん、なんか、
はい、
聞いといてやさ、なんか
なんで相撲に関してだけ
太るのか、
うん、
太るのか。
ああまあそれ聞いとくわ。やっぱ体格が有利なんじゃないかな。
だってそれだけの理由だと思うけどな。モンゴル相撲の人は全然太ってないですもん。
ああ本当だ。
うん、
しかも強かったりするよね今。
そうそう、
こう日本で。でも日本に来てやっぱモンゴルの出身の人たとかも太っていってるよね。
お、まあそうか、
うん、やっぱモンゴル相撲だと痩せてる方が有利やけど、日本の相撲だと太ってる方が有利だったりする、
うん、モンゴル相撲のルールって何。
モンゴル相撲は膝とかついたらダメなんですよ多分。土俵ない。
え、膝
土俵も
あかんやろ。
最初踊るっていうことぐらいしかしない。あ、膝ついていいんですよ。そうそうそう。
あ、膝ついていいんか。
あ、なるほどなるほど。
手とかもついてよかったかもしれないですね。
レスリング。レスリング。
なんか、
俺レスリングもあんまいまいちルールが分かんない。
レスリングが分かんないですね。
柔道もちょっと分かんない。
柔道は分かりやすいと思うんですけどね。
あれはで、
うん、
でも割と決め技。一本とか技ありとかって
あの辺って微妙ですね。で
全然判定できなくない。
確かに
見てて、
うん、分かんないです。あこれが一本なんだみたいなね、うん、なんか転がってなんか一本やったんやみたいなのがありますよね。あれ転がっただけやろみたいな
背中な、なんなの
よ、なるね、ある。
分からんね、スポーツの判定は分からんね。
長いこと喋ってしまいましたけど、今日のトピック参りましょうか。まずは馬車現象。こちらはですね、前回送ってくださってた、うん、
アップしようよぜひ。
はい、これアップします。カルデラさんがですね、はい、まず友達がやってしまった馬車現象ですというので写真付きで送ってくださったんです、うん、問4と書こうとしていますっていうので、この写真、まあ、あの後でアップしますけども、はい、見てみるとなんでしょう、門構えの中に数字の4とね、
はっきりと口のところが4やね。
そうですね、
これはいいね。
まさに
これ馬車現象やね。
これはおもろい。
はあ、4もまた口っぽく書くから、
うん、そうですね、うん、これ写真見てもらえば分かる。
3やったらならんかったやろ。
ならんかった。
でも分かるな、これは気持ち分かるな。
これもうだってこれで問4って読みますもんね、
うん、もう読める読める、うん、気持ちは伝わってくるよ、
気持ちは、うん。
もう一件届きましたよね。
もう一件届いてた写真、これが谷下さん、こちらの方紹介はしたんですけれども、写真、資料を提出の、提出がもうね、包むというところの真ん中がなくなっちゃって底辺と出るというだけ
に、ひどいな
拙者の、このここで止めてるのが面白いですね
ジャジ、これひどいわ。
これひどいですね。
急いでんな、
うん、これ何、ポストイット、
ポストイットに
こうね書いてるやつだから、
ドットライナーラベルメモかもしれないですけどね
ドットライナーラベルメ
モ、うん、急いで書いて
る、急いで書いてるっていうことですね。馬車現象はみんな怒ってますね、
世界で怒ってんな、
怒ってますよみんな。
これ馬車現象怒ってたら、はい、本当注意ですね、これは、うん、息急いでる、ちょっと
急いでますよと、
スピード社会ですよと、うん。
そんな谷下さん、また馬車現象を起こしてまして、
あ、
ま
この人起こすん
だ、はい、8月19日ゴーレム、東京公演を見に来てくれて、アンケートに記入する際、
はいはい、
ゴーレムと書こうとして、はい、ゴームと書いてしま
いました。これはね、俺ね、
これ僕実はね、僕もやってる、
僕もやってる、
これ僕ね、実はこれ手帳にやってしまったんですよ。
ゴーレムは、
お、レイがもうムーになってしまう
ん
やな。
これなんですけど、これちょっと僕、後で写真アップする。うん、これ分かりにくいんですけど、
ごまかしとんな。
ごまかして、後で、ムーを書いたんですよ。
そんなにお前、急いでる字でもないよ。
ここ。
わ、なってるや
ん。ゴームムになってるんですよ。
はぁ。ゴームは、これは、あるわ。
やってしまったんですよ、これ。これはね、目玉ある。
うん、何回もあるわ
そうだろうね、それでもね、
うん、
書いてる時にね、そしてですね、もう一つ、ユンボウさん、
はい、
情熱と書こうとして情報の方の字の左側まで書いて違うと気づき、強引に熱の字に持っていくことがあります。
なるほど、途中で変わってしまって、
はい、途中から違う字に持っていくやつ、
はいはいはい、
僕かなりやるんですが、誰も見ていないのにごまかそうとする感じに一人とても情けない気持ちになります、う
ん、はあ、
はあ、あ、なるほどなるほど、
途中から違う字に持っていくやつ、
情報
あるな、あるな、まあそれも、まあそれであるわ
あるよね、
うん、何現象やろ
な、
書いてみて違うのはあるな、うん、こんなにごまかすパターンはありますね。
まあ、書き間違えたってことなんだけど、ユッチンさんも、何々試験と書かなければならないところを、試液と書きました、ね、今思
い、試験が、
うん、
あ、液、あ、ちょっとこれは先んじたというよりは、油断してちゃう、
書き間違えか
まあの流れがついても
う
たんですね、
うん、
そうやね、
書き慣れてるやつになったんや、
焦ってんなぁ。
いや、これ刺激は焦ってないでしょ、うん、これ油断でしょ、
油断間違えてんもんね、
気抜いとるでしょ、
はぁ、あ、はぁ、そういうことか、
なるほどな、これはやちょっと流行ってきてるじゃない、
流行ってきてる、馬車現象
めちゃくちゃ盛り上がってるじゃない
そう
な、まだ写真送ってください、
写真面白いね、写真面白い、これだから、続きを読むっていう形にしてブログの、うん、で写真後で見えるようにというふうにします、
はい、はいはい
はい、
これはおもろい、
馬車現象どんどん言ってください、はい、 続いてのトピック参りましょう。お店の裏技、これ前回ね僕調べるって言っていながらちょっとまだ調べれてないんですけれども、
はいはい、
ちょっとこの明後日ぐらいにまた、うん、下北沢の方行くんで、
はい、
その時になんとか、はい、ミスタードーナツの、
はい、
カフェオレはちょっと調べたいとは思うんですが、新しく谷崎さんが送ってくれたお店の裏技、食べ物屋ではなくメガネの話です。メガネドラッグはネジの緩みやちょっとしたパーツの交換は無料でやってくれました。フレームなしのメガネを自分は持っていまして、その真ん中鼻より、の、ネジが緩んでさらに中の透明なパーツがダメになってしまったことがあり、保証書とか何も持たずにメガネドラッグに行き、そこで買ったかどうかの確認とかもなしで直してくれました。もちろんレンズはピカピカになりました。その店で買ったわけではないのにメガネドラッグだと。
メガネドラッグはあんま知らないわ、
うん、メガネドラッグ、
うん、なんか新宿のこの間やったとことか、サンモールか、新宿駅からサンモールに歩いていく途中にさ、
うん、
道にメガネどうぞ洗ってくださいっていう、
お
う勝手にメガネ洗えるとこがあって、
うん、
それ知らないってな、うん、それは洗いましたけどね、サービスかな、あれは、
うん、でもただで、
ただで
無料でできるんですね、
うん、使ってたら店員が出てきてとかでもなく、もう勝手に洗ってっていう、
はあ、うん、なるほどね、あるみたいよこうやって。
なるほど、
うん、
これはいいですね。
まあなんとなくね、その店じゃないとみたいな気持ちあるよね、
うん、
ネジの緩みとかフレームのちょっとズレを直すとか、うん、買ったところに行かなきゃみたいな、別に買ったところじゃなくてもメガネドラッグなら心よくやってくれるという、
お
これ裏技っぽい裏技じゃない、
うん、
そしてもう一つユンボさん、これがですね、妹にとんでもないやつを聞いた。京都の王将は学生が食べ終わった後にお金ないんですと言うと30分の皿洗いでチャラにしてくれる。
あ、ある京大の近くのところですか。
出町のところね。
ですね、
うん、
これは有名です。
瀬戸中がよく行ってたらしいよ。
え、で皿洗い、
うん、
あのこれは
やってる人身近におったな
実践してる利用してる人がいたっていう。
これは本当ですね。じゃあ
これはあのそうなんですよ、学生さんに対してするサービスなんですね。
別に自分で学生ですって言ったら何別にいいらしいし、
はあ、
うん、別に学生じゃなくても。
へえ、そこだけなんですね。他の店ではダメ
です
。
そこだけですね。
あ、そっか、
はい、
まあ、学生の街だからってことでしょうね。
あ、どこの店かは出待ちって言ったけど、うん、ちょっとはっきりしてないんで、
うん、
そうなんで、ありがとうございます。これは、うん、はい、実地調査以前にやってる元メンバーがいましたいやー、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
でね、前回僕がですね、いきいきうどんっていううどん屋さん、はい、まあ、香川のいきいきうどん の汁、だし汁、
うん、
あれは結構 ね、うん、裏技での話の流れで、うん、まあ、あれは香川のうどん屋さんだったら割と一般的にあることなんじゃないですかみたいなことを、
はいはい、
言ったりして、
僕言ったりしてたんですが、ゆうこ、ん、さんからですね、その、だし汁の、出る蛇口ですが、香川でその方式は割と少ないですよ。
少ないじゃないですか、うん、
セルフのお店は結構あるけど、だし汁は注いで出されますね。石田さんのバイアスかかってるなと思って聞いていましたという、ね、注意を受けました。
かかっとんな、はい、
すいません、またかかってる
かかってたな。え、そうなんだ。
一般的に僕が言うのは香川では割とあるんじゃないかなって思ってたんですけど、いや、というのは、
なんでなん、
もう一軒あるんですよ。
あ、
大阪に、これも大阪なんですけど、それも大阪にある香川の讃岐うどんの店なんです。
はいはいはい、
そこも、はい、諏訪さん行ったことありますよね。
あれ、ちょっと諏訪さんも入ってることにされてますよ。
いやいや、ABC
あった、あるある
ある
、
あそこも寿司汁でしょ、
うん、絶対
だから僕それと京都で、
うん、でも大阪と京都
や、大阪と京都にのなんですけど、でも香川から来とるあれはもう香川の常識なんやみたいなノリで、
はいバイアス
っていう風に勝手に解釈してたわ。
はいバイアス、
はいバイアス これ、また優子さん、これね、あの指摘してください、これ石田まだバイアスかかってんなって。
いやでも今日のマラソンの話はでも本当だからね、あれは
バイアス、
他のお客さんもこれぜひ、
リスナーさんはもうぜひ石田のバイアスにアンテナを張って、ええ、
これバイアスですと
っていうね、
逆バイアスのコーナー、ね、そう
バイアス暴きの
コーナー、あー、
多いんですね。
バイアス、バイアス、どっち、
倍、どっちでもいい、倍いいんでしょうね。
台本には倍安って感じでね。
倍安かな。
倍安か。
はい。
ね、そんなことでした。
はい。
はい、あ、でも僕一個お店の裏技じゃないですけど、まあこれみんなももちろん知ってると思うけども、うん、昨日行った焼き豚というお店なんですけど、うん、そこキャベツがいくらでも頼み放題なんですよ。
あ、ただやったん？
あれ、何回でもお借り自由。
あ、あれただやった。
ただです。
あれってチェーン店ですか？
あれどう
なの？分かんないな。
あれただです。
キャベツのおかわりっていうのは割とある
か。あるよ。
でもいや、でも知らなかったじゃん。
え？
知らなかったじゃん。でも。
だってまあキャベツはでも僕は、うん、
お借り自由
出てくるなと思いながら、いやでもただだろうなって予感はありましたよ。
でもあれだってあれ吉田さんとか僕とかが知ってるからどんどんキャベツおかわりとかって言ってるわけで、1回目行った時に知らなかったんでキャベツのおかわりとかしてなかったんですよ。
いやだって
持ってきてくれてた
よ。そうそう、カゴにな、花坂じいさんみたいな感じでキャベツをもう振りまく男がいたじゃないですか。
いたな、そういうのいた
もん。あの人がいるからもうキャベツはどんどん、これは
雰囲気はね。
ああ、そっか。
と思ったよ。
裏技ってほどでもない。
裏技ってほどでもない。あとか、あと、まあ、マクドナルドで、大体どこでも、
うん、
あの他のところはね、電源のところ、電源使ったらダメとか、ね、パッチが刺さったりしますけど、マクドナルドだけはね、
コンセントね。
コンセント自由なんです。
お
ー、はい、もうむしろ推奨するかのように、マクドナルドはコンセントいいとか。
いい位置にあるよね。
そうそう。うん、とか、あそこもそうですね、あのサンマルク、
おお、そうなんだ、
はい、あそこもコンセント使え
るパソコン推奨の店かな、
とかはまあ一応書いてあるのかな、だから、うん、まあ裏技ということじゃないですけど、
はい、うん、なるほどね、うん、そんなとこですか、
うん、
お店の裏技は、そんな感じなんですけど、これは僕ちょっとじゃ あの近いうちに行ってですね、なんとか
ミスド、
はい、ミスドはは
い、
はい、調べたいと思います。続いてのトピックは夏フェス対策委員会、
ロックフェス、
ロックフェス対策、
ロックフェスですか、
はい、
ロックフェス、
ロックフェス対策委員会、
これは何にも考えてなかったな、
そうだね、
そっか、
うん、
でももう MSX の感じとかどう、
はい、
どうなの、
うん、
やる、
ちょっとやってみたいけどね、メダカの学校もええ感じやし、
ああ
そうだ、動画の続きでね、
あれこれってメダカの学校はいつ発表したっけ、
試験放送では発表しますけど、試験放送の試験放送で言ってなかったでしたっけ、
言ってないかもしれないですね。
ちょっとこれじゃあお知らせした方がいいんじゃないですか。
そうですね、
これだけはちょっと改めて、
はいはいはい、動画の続き CD、9月24日水曜日に発売されますけども、その CD に
我々が、うん、それ発売、
うん、まず発売、まず発売で、
おお、そこで1個盛り上げ作っとかんと、
動画の続き CD かなと、発売されますとうとう、
我々の試験放送でやってた動画の続きというコーナーが CD 化されるっていうことが、まず
これは本当失礼しました、
うん、
ね、
そう
だ、これは本放送聞かれてない方、
そうだ、
大発表、
そう、大発表ですよ、これは
大本営発表です、
これ、うん、
はい、
番組からね、そういう CD
全国レコード店に並ぶ、
並ぶ、
タワレコとかにも並ぶらしいですからね、
ね、で
タワレコとかに、
その中に、うん、しかもヨーロッパ企画のね、
はい、
曲が収録されます、
うん、
こんなもんバンドでも何でもないですよ、我々、
そうですよ、
そうよ、
なんと、
うん、
ボーカル、
はい、
上田、
上田、
ボイス石田諏訪、
ボイスっていうのはね、あんまりないですけども、
は
い、
ボイスで参加させていただきまして、
はい、
楽器は
なんと MSX、うん、
綺麗にね、ハマったね。
ハマったな。
MSX が。同様の続きと MSX がうまいことハマったよ、これ。
ハマりましたね。
あとは歌を西村さんに歌ってもらえば。
よかったな。よかったな。上田の歌声じゃなく。いや、俺はいいと思うけどね、あの上田君の歌声の。
いやー、西ちゃんの方が可愛かったかなとは思うな。
録音して聞いてから気づいたわ。
いやいや、よかったと思いますよ、それはそれで。味があって。
大丈夫。
上田君の歌声は。僕は、うん、好きだ
から、ね。あ、そう。
うん。
僕、西ちゃんの方が好き。
聞いてないじゃないですか、その、
西ちゃんの。いや、でも僕、ブルーバージョンの曲が好き。
まあまあ、確かにね。
あ、これは、しくったな。
なるほどな。まあでも、柔らかく歌ったじゃん。上田も上田で。
まあまあ、
そう。うん、
もそもそとね。
もそもそね、うん。うん。よかったと思うよ。
まあ、だってね、上田作家やからね。
そう。い
や、
てか試験放送のメンバーだしさ。
ああ、
3人なわけだから。やっぱりこの。
なんか作家が歌うんや、みたいなのが。
そう。
あんまりこう。
あんまりイメージ良くないですよ。
作家が歌う。
うん。
まあ、それは自覚があったらいいと思うんだけど。
その時は、もう舞い上がってたよ。うん、まあ。いや、歌う、歌うみたいな感じ。
まあ、CD。もちろんね。もう、やりたい、やりたい。
そうそう。も
う、
や
りたい。
で、あとで、ダミ声で、
聞いてみて。
まあ、それも含めてね。
いや、
まあ
ね、そうです。
聞いてほしい。
まあ、いいね。あとにも先にも、この1回だけなんでね。
うん、いや、いいですよ、MSX の。
メダカの学校の続きを。
はい。
はい、
これは、いいですよ。9月24日水曜日。今ね、なんかね、こう検索とかしてみたらね、Amazon とかで予約販売とかしてるよ。
うわっ、マジで、うん、予約書、
はい。なんか ありましたよ。
これは、当時は、ちょっと、あの、面白いですよ。
面白い、
ね、面白い、
ね、うんうん、あのー、いろんなバラエティーに飛んでるわ、ほら、
いや、う
ん、
最初そうそう参加アーティストの人聞いて、
うん、
ねえ、どんなことになるか正直分からなかったでしょ。
分からなかった。
そのだって僕らあまりゆかりのない方も、うん、もちろんいらっしゃるわけで、
うん、
大丈夫これまとまる、ね、ってちょっと思ったんですよ。そのもちろん各アーティストさんはすごいですけど、
あ、
全体としてのまとまりがね、
うん、ほら今こうネットを見てますけども、
アマゾンにあるじゃないですか。
アマゾンにもね、情報とかもあるんですよ。
はーん。2520円。あ、ちょっと安めなんですね。は
い、
わかりやすかったかな。
あ、2520円なんだ。
はい。
うわ、税抜き2400円。
同様の続きは、あ、そっか。
あ、これ曲順ですか、これもしかして。
曲順ももう出てるのかな。
曲順まだじゃない。
これでもどうなんだろうな。まだ変わったりもするかもわかんない。うん。これは、
うん、
これはちょっと、
多分。わかんないね。
うん。
うん、曲順もわかんない。
まだわかんない。
倉本さんが考えてるって言ってたもん。
言ってた。
ね、倉本満、検閲官が。
検閲官が。はい。こちらぜひ CD をちょっと買ってほしいね。これは絶対に。うん、これは。僕も買うしな。はーい。CD とかあんま買ってないですよね、最近。
うん。
買ってます ？CD。
CD 買ってないですけど、うん、この話題は、うん、あれですよ、夏フェス対策委員会ですよ。
ああ、そうそうそうそう。
ええ、
夏フェス対策委員会の。
どう、何したら盛り
上がる？いや、MSX の路線は。盛り上がるんじゃないのかな。
前何でしたっけ、うん、そうや、音玉のテーマ作ろうとかって。
そうだ。
でもどうせならね、これ音玉以外でも使える、うん、音玉のテーマとかの方がいいのかな。
音玉のテーマ作ろうって言ったのラジオだっけ。
いや、多分喋ってて言ってたと思う。
ね、
は
い、
へ
ー、雑談で、
うん、
多分音玉なんかその
勝手に
前説することが多いから、
はいはいはい、
注意事項のテーマみたいなの作ろうかって言ってて、
はいはいはい、
あ、じゃあ音玉のテーマとかいいんじゃないって
言
って喋ってて、
僕ちょっとそうそう最近ね、うん、作詞作曲家として
はい、はい、
ちょっとやっていこうかなっていう。
だってスクラップ、京都のねフリーペーパーのスクラップの社歌を作ったり
して
、あ、作った
本当だ
ね、
うん、とか、
そうや、作詞作曲、
某ビッグアーティストからのオファーもあったらしいね。これはもう何にも言われるんけど形にはなってない
よ、形には
なってないし、
あの
けどすごい超ビッグアーティストとかの
聞きました、僕もびっくりしました、それ
驚くようなこれヨーロッパ史上ないかつてないほどのね、
うんう
ん、まああんま言えないんですよね、
まあもちろん、まあ、
はいはい、
まあまあ冗談みたいな、まあ結局冗談みたいな企画が冗談に終わったっていうぐらいのことなんですけど、多分それも含めて、
みたいな、
あのもちろん普通のね、
うん、
昔僕いいですか自分の話、
はいはい、
あの中学高校とね、
うん、
音楽活動をほらしてたじゃない。
知らない
知らない。え、音楽活動してた。
オリジナル曲20曲ぐらいあるじゃない。
あ、MSX のこと
じゃないです。
プログラムのこと。
ギターの。
20曲もあんの。
もっとありますよ。
あ、知らないわ。
ギターでオリジナル曲作ってんの。
アルバム2枚3枚出せますね。
あ、MSX じゃなくて。
知らないですよ。
え、それってさ、なんか毎回1曲ずつ発表していこう
で、ただ、
うん、
それは、うん、俺ほんと今まで、うん、1回もね、うん、日の目もこれ見せたらいけない。だってそれは自分で分かるじゃないですか。
え、ちょっと待って、詩も書いてんの。
もちろんですよ。だからあんまり言ってきてないでしょ、この話。あ、え、だって知ってると思うけどね、僕。
いや、僕なんか寝てる横でオリジナル曲ですって歌われた。
何年ぐらい前ですか、それ。
かなり前やと思う。ほんと旗揚げする前ぐらい。
10年以上前じゃないですか。
まあまあ、うん、であって、これどうもそんだけ作った上でね、しっくりけえへんなと、うん、何のなんか分かります、この感じ、
うんうん、
しっくりけえへん感じ、
はいはい、
それこそあんまり言うといけないんですけど、うん、専門じゃない人が歌ってる感じ、
はいはいはい、
まあ、
ちょっときつい感じ、
きつい感じ、
分かる、
痛い感じ、
きつい、
うん、
これはそんなキャラでもないし、
ちょっと間近しいな、それ。
まあそうやね。
どういう、あの、恋愛、何、その恋愛ものとかあったりするわけ
とかも、まあありますし、いろいろあるんですよ。
高校生やろ。
そうそうです、高校生です
よ。ドリーム的なもの
ある。だって今から十何年前ですもん。
ああ、あるね。
そう、そういう時期ある、うん、あるじゃないですか、多感な。
あるあるある。
で、うん、これはまあ未発表ですし、うん、もう封印と思ってたんですけど、
うん、
その一方で、そう、釈迦とか、
うん、
なんか同様の続きとか、
うん、
そういう企画
テーマ、
テーマっての
を縛り、
しょうもない曲作るのはめちゃくちゃ得意かもしれない
し、はい、しょうもない曲ね、
うん、
CM ソングとかまさにぴったり。
僕多分ね、得意なんですよ。
いや、でもすごいなんか評判も良かったみたいな。スクラップのその釈迦もすごい喜んでもらえたみたいなことを
言って
た
よ。ラジオスクラップ、あ、ラジオスクラップじゃない、スクラップの釈迦ですね。
釈迦、
うん、わ、なんかそういう CM ソング作る企画やろうよ。
僕ね、考えたんですよ、うん、CM ソングの前っていう、
うん、
どういう続きの次は、CM ソングの前、
うん、アーライブでもエッチョの前、
ああ、あるあるよね、一応そういうの。
そういうのってありますよね、
うん、なるほどね。
サビ、そこ CM のとこだけ来て、
まあそっか、サビだもんね、うん、CM のとこって、
この曲やったんや
っていうのあるよね、うん、ありますあります。
で、多分ね、うん、だから、まあんまり真面目にね、曲作ってもしょうがないですけど、
うん、
なんか企画性があるやつやったら全然何本でも作れるんですよ、本当に。
コミックソング的な。
そうそうそう。
例えばじゃあロックフェスのね、テーマ、ロックフェスのテーマってするか、
はい、
音玉のテーマってするかやったらどっちが作りやすいの。
どっちやろ。音玉のテーマとかの方が作りやすいでしょうね。
あ、
でっていうのと、うん、あとこれね、僕に限らず、うん、アーティストの人も、
うん、
例えばどれの続きとかって、うん、お題与えたもらった方が作りやすいっていう、
あ、
言
う、いるだろうね、
結構多いんですよ、
言って、うん、言ってた、
うん、で、コントだって、うん、素でコントを書いてくれって言われるより、
うん、
テーマ決まってる方が全然楽なんですよ。
ああ、うんうんうん、なるほどね。
だから
いや、絶対そりゃそうだわ、コントに関しては。
なんやろ、だから曲ちょっと作ろうか。
お
お、ちょっとそれやりたいね、作ろうよ。
だからなんかもう、うん、これね、うんうん、なんか書いてくださいよ、こんな曲作ってくださいみたいな。
ああ、え、それはロックフェスでってこと。
ロックフェス、まあロックフェス用でもいいですし、
はい、
その後もこう、
そうやね、その後でなんか例えば、
うん、
次の公演の CM ソングを作ろうよみたいな企画とかやりたいなと思って、
うん、
ここで。
おー、なるほどね、
うん、
な
ん
かテーマとかね、うん、歌うもんね、
うん、ああいう、
あれすごいもん、
あれすごい、うん、あれ口ずさんじゃんもん、
う
ん、
そうそう、
ははそういうノリの
とか、まあ、言うたら、うん、青い鳥の、
うん、
ブルーバーズブリーダーズの、
うん、
ね、DVD に収録されてますけど、
うん、
あれもみんなの歌っぽく悪意を込めて作るみたいな、
はいはい、
あので、うん、もう言うたらお題じゃないですか、
うん、
そんなんとか割と多分得意なんですよ。
へえ、じゃあクラス、あれやクラスじゃない、あのリスナーの人とかやったらどういう感じのノリ、それこそ学級の歌みたいな、昔作らんかった、あの1年1組の歌みたいなんて、なんかクラスで作って知らんかった。
それはちょっと本州では作ってないですね。
え、マジで？
はい。
作ってたんやけどな、僕。中学校1年生の時に。なんか、それぞれ作れみたいな。あったけどな。本州が四国やけどさ。
いやいや。
そういうのを募集じゃん。
なかったかな。
なかったか。リスナーの人だって どんなんだろうな、でも。
あるのかな、みんなでそれが作ったの？
あ、学級で、なんかこう、代表してなんか。
できたもん、できるもんですか？
できてたよ、なんかこう。
僕らは、小6ぐらいの時に、クジラの歌作ったわ。
なんでですか、
どういう。僕らクジラをすっごい勉強したんよ。クジラについて、捕鯨についてもう本作ったぐらい、社会がなくて、ちょっと変わってて、
先生なんですかね、その人、その
社会がなかったやん、科目に。
ほうほうほう、
で、そういう自由課題でこういろいろなことを調べていくっていうのがあって、で、クジラ捕鯨問題だけものすごい盛り上がって、もう新聞とかにバー載ったりしてて、それでもう盛り上がりすぎてクジラの歌作って、
クラスで、
本作って、
捕鯨の歌、
そう、
捕鯨禁止の、
いや、捕鯨の、反対派賛成派に分かれてもう論じ合うん、ずっと、
ああディベートね、
え、それが歌になったんですか？
いやいや、それがもう最終、だから捕鯨って捕鯨問題反対とか賛成とか言ってるけど、最終捕鯨してる人に行き着くからみんな賛成派になるね。
は
あ、つまり、まあ、当事者のことになるから、まあ、それは感情移入してしまい、
そう、
は
あ、でも、クジラを元気に飛び回れみたいな曲を。
え、それは賛成
どっち
どっちどっちでもないな、
荒いな、小学6年生は。荒いな、確かに、それは。
でも、そういうの、捕鯨の歌作りましょうか。
いやいや、じゃあ、捕鯨の歌。
あ、じゃあ何もこれ
意味は、
何もこれ書き込みなかったら捕鯨の、
いや、オポスの社会じゃあ作ろうよ、とりあえず。
それはオポスとしてどうなの？
ヨーロッパ企画オポス、
それはちょっと荷が重くね。
重くね。
それは荷が重い、もっと重い、軽いの
がいい。あ、軽いのがいい、あ、そう、
マジになるから、
ね、ああなるほど、
社会のテーマとか
ああ、そう、なんかテーマ曲作ります。
ロボティクス研究所のさ、あの最初に、
でんでんでんでんでんでんでん
でんでんでんでん、あれとか得意やわ、多分。
あれだってどっかのフリー素材なんでしょ、あれ。
あ、そうよ。
別に本人が気に入ってるわけでもないと思うから。
まあ気に入ってるよね、それは。ま
あ、気に入ってるんですか。
気に入ってるよね。
あんだけいじられて。
まあ、いじられてるから、それは、そう、変わってるかもしれないけど。
でも、例えばね、ロボティクス研究所のテーマ作ってさ、作れるよさ、きっと、それって人前で披露するのどうなんていうのがあるでしょ。
あ、もうちょっとテーマを広く持った方がいいってことか。
なんか、
あ、そっかそっか、それこそうちわじゃないことの方が、うちわじゃなくても狭いテーマってあるから。
そうだね。
なんやろう、でもチームソングとか面白いですよね、勝手に。あの、ホモディランがさ、ボーナストラックで勝手に阪神タイガースのテーマ曲作ってる、知ってる？
へ
ぇ、ビールも、
ビールもあるよね、
札幌ビールの歌とか、あんなんとか面白いですもんね。
あ、勝手に CM ソングが面白い。
勝手になんかそんなんしましょうか、
お
ー、勝手に、あ、まあ、だからなんかこれとか、こんなんどうですか、アイデアください、こんな曲作ったら。
勝手にね、
ブレストや、ブレスト、
こんな曲作ったらどうです、もう何でもいいんで、ちょっと書き込んでる皆さん、はい、ください。
否定しないんで、
はい、でそれをほんまに作って、何曲か作って、
おーおー、
これね、ロックフェスでこうやるんで。
お、いいね。
もうじゃあ僕らもやるしかないで、これは。
あれどう、じゃあ上田、コアラのマーチ好きじゃん、コアラのマーチ作ったら。
お、ロッテコアラのマーチやった。
あるんか。
いやいや、あるけど全然。
あのマーチを作る、
あ、
コアラのマーチ、
はいはいはい、
冷静か。冷静か、お前。
全然いい
ね。全然いいね。割となんかこう、あ、いいね、みたいになるかなと思ったら、あーみたいな。
僕でしたは結構持ち上げた
わね。割と、お前のさ、好きなところ行ったからさ、 割と食いつくかなと思ったら
面白いかねそういうのって。
いやいや
そういうのさ
勝手に言ったら言うから旅客のリスナーさんでさショックやね。なんかこう私こういうの好きなんでこれのテーマ作ってくださいって上田がああみたいない
やいや作りましょうじゃあ。いや全然コアラの街全然作ります
パイの実
パイの実もパイの実でもいいです。
なんかそういうのが着メロになったらさらにいいね。
わなるほど
着メロね。
なんかうまいことできへんのかな着メロにする
ちょっと
手段とか
黒
あんまそういう着メロとかにできる手段があれば教えてください。
何でも
聞くよ
何でも聞く。
パイの実とかか、うん、コアラの街のテーマ作りますよね。
ね、だからコアラのマーチはもうコアラのマーチを作るんだから、
うん、
もうそっちかっていう そこがうまいっていうことを僕はちょっと、もうちょっと褒めてほしかったけど
もう
こんだけこんだけ
説明して、ね、
そこはもう分かってるところやから
ちょっとまあそんなの募集しましょう。
はい、
でちょっと5、6曲あれば大丈夫でしょそんな次のやつなんて。
いやそうでしょ、
そう、ね、
もちろん
なんで
いろいろおもろいソングを作ります。
はい、
あなるほど、
はい、
はい、よろしくお願いします。来週の本放送予告しておきます。来週は MSX ジングル争奪選手権と、
はい、あこれ新コーナー、まあいいや次まだこれ今日盛りだくさんだったんで、
う
ん、
はい、
次
次週にしましょう、
はい、
ロボピッチャーの伊藤さんがとうとうジングルを作ってきてくれますよ。
うわ、
うん、
やばいやん。
やばいですよ。そして、構成作家、大俊君も、ジングルに、作曲に挑戦という。これちょっとね。
さらに、リスナーさんの投稿もある。
そういうことなんですよ。まあ、結果はね、どうなるか、ちょっと楽しみですけど。
どう
したらいいんだろうなっていう気はしないでもないけども。まあでもどんな曲にねあるかがちょっと楽しみだし、
そうだね、うん、しないでもないね、
はい、
伊藤さんという気が
はい、ぜひぜひ本放送の方も聞いてみてください。よろしくお願いします。それではまた来週も聞いてください。ヨーロッパ局の石田と
須田と
上田でした。
また来週。
さよなら。
大俊君のコーナー最近やってないですね。
あ
まあ
大俊君いない
いないですから、
はい、
また復活してもらいましょう。
はい、さよなら。